Let's get into our Bible study, shall we? We're in John chapter 7 this morning.
では聖書の学びに入りたいと思います。今私たちはヨハネの福音書7章に入ります。
And let's begin by reading verses 1 through 9, chapter 7.
ヨハネの福音書7章1節から9節をお読みいたします。その後、イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。時にカリオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の前に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。
The Feast of Booths, or Feast of Tabernacles, was one of three major feasts that they were required to participate in.
この年に3度ですね、祭りがあったんですけれども、そのうちカリオの祭りというのは、2万に出なければならないお祭りでした。
And it always took place in the fall.
いつもこれはですね、秋にありました。
Actually, I thought, well, it's about now. So I, just before I was checking on my phone or Google, and yeah, it's right now.
ちょうどですね、今やってる時ですね、カリオの祭り。
And, it commemorates how God, that means people remember how God brought them out of Egypt through the wilderness into the promised land.
このカリオの祭りを通してイスラエルの人たちはどのようにして神が彼らをエジプトから連れ出してくださったか、それをこの思い出す記念としてお祭りをしています。
And they make these little booths, like, you know, taking leaves or sticks or something. They make little booths or little shelters.
でこの時期になると人々はこの仮小屋とかテントみたいなものを木の枝とかこのヤシの枝を使って作ります。
And then they sleep in them during this week, and they kind of remember, you know, how God, this is their ancestors slept in temporary shelters as they were, as God faithfully brought them.
で、彼らは当時ですね、神様が荒野でイスラエルの人たちをこうキャンプしながらですね、連れ出してくださったことを思い出しながら、その自分たちで作った小屋に、一週間過ごして思い起こします。
Actually, I really I like I have many happy memories camping when I was a child. I think I would like the Feast of Booths.
で本当に私は小さい頃キャンプの記憶がいっぱいありますので、こういったお祭りは大好きだと思います。
But the Jewish leaders, religious leaders at this time were seeking to kill Jesus.
しかしこの時、ユダヤ人の宗教指導者たちはイエスを殺す機会を狙い始めていました。
They decided to do so actually back in chapter 5. Remember when Jesus healed that man, the paralyzed man on the Sabbath, and they were so angry at him for doing that, they wanted to kill him.
彼らがこのイエスを殺そうと思い始めたのは思い出してくださると思いますけれども、足の不自由な人をですね、安息日にイエスが癒したこと、あのようなことからこのイエスを憎んで殺そうと思い始めました。
It seems like Jesus' brothers are kind of being sarcastic, when they suggest, you know, in verse 5, that he go to Jerusalem, go show yourself to the world.
でここでイエスの兄弟たちはイエスに対してこう嫌味を言っているような皮肉を言っているように聞こえますね。あなたは自分をちゃんと世に示しなさいと言っています。
Because verse 5 points out that his brothers didn't believe him in him at this point.
なぜなら5節にあるように兄弟たちはまだイエスを信じていなかったんです。
Remember, Jesus had brothers and sisters.
イエス様にも兄弟や姉妹がいたんです。
I mean, after Mary miraculously gave birth to Jesus, and remember she became pregnant by a miracle of the Holy Spirit working in her, and she gave birth to Jesus. But after that, she had other Joseph and Mary had other children together.
このイエスの母のマリアという人はこの神の聖霊によって奇跡的に子を宿しました。そしてイエスを産みましたけれども、その後にこの稲漬けであった夫ヨセフと結婚しまして、後にイエスが生まれた後に兄弟たちが生まれました。
But actually it would be more accurate to say they were his half brothers and half sisters because they shared the same motherNot the same father.
正確に言うならば同じ母マリアから生まれた兄弟ではありますけれども、お父さんがイエス様は聖霊になりますので、後から生まれた子供たちはヨセフの子ですから異父兄弟というのが正しいかもしれません。
And of course, Jesus' father is God, the father.
イエス様のお父様は天の父なる神様です。
And, But later we know at leastTwo of Jesus' brothers came to believe because they would become leaders in the church.
で、後にイエスの兄弟のうちの2人は有名な教会のリーダーになっていきます。
And James, you know, the book of James, Jacob, that's Jesus' half-brother.
ヤコブ書を書いた、ヤコブの手紙を書いたヤコブはイエスのこの異父兄弟の一人です。
But at this time, they didn't yet believe in him.
でも彼らはまだこの時にはイエスを信じていませんでした。
And Jesus tells them, "My time has not fully come."
イエス様は6節で、私の時はまだ来ていませんとおっしゃっています。
Jesus knew that the Father had a plan for his life.
イエス様はご自分の人生に父なる神様のこのご計画があることをご存知でした。
And Jesus knew that eventually he would be killed by the Jewish leaders.
イエス様はやがてユダヤ人の指導者によって自分が殺されることもご存知でした。
But that this would come about as part of God's plan for his life.
でもそれらというのはこのご自分の人生に神様のご計画によってなされます。
So it's not like Jesus.You know, he's so afraid of dying. He knows he's going to die. That's the main reason that he came into this world.
イエス様はこの死を恐れていたわけではありません。なぜならイエス様がこの世に来られたのは死ぬために来られたからです。
To die on the cross for our sins.
十字架にかかって死なれ、私たちの罪の身代わりになられるために来られたからです。
But this would happen exactly according to God's plan.
しかしそのことが起きるのは神様の時がちょうど来た時に起こります。
It's not going to happen during the Feast of Booths.
だからこのカリオの祭りの間に起きるということではありませんで
した。It's going to happen during the Passover as Jesus is going to become the Passover Lamb who takes away the sins of the world.
それは後にある杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかかります。かかられます。なぜならイエス様は杉越の羊として来られたからです。
But God is in charge of what's happening in Jesus' life, not man.
でも神様がとにかくイエス様の人生を導いておられました。人間ではありません。
Okay, let's read down now. Let's go verses 10 through 18.
7章の10節から18節に進みます。しかし兄弟たちが祭りに登っていった後で、イエスご自身も表立ってではなく、いわば内密に登っていかれた。ユダヤ人たちは祭りの場で、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて小声でいろいろと話をしていた。ある人たちは良い人だと言い、別の人たちは違う、群衆を惑わしているのだと言っていた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いて言った。この人は学んだこともないのにどうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えられた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。誰でも神の御心を行おうとする その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分が使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。モーセはあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。
Jesus ended up going to Jerusalem, but kind of in private.
イエス様もお祭りに行きましたけれども、ある意味表立ってではなく内密に登られました。
Now at this time, most of the Jewish leaders were hostile toward Jesus.
この時ほとんどのユダヤ人の宗教指導者たちはイエス様に対して敵対する気持ちを持っていました。
But the common people, they were many of them were still questioning whether or not Jesus was from God.
でもそれ以外の今一般の人たちはイエスは神様から来たのかな、どうなのかなというふうに思っていました。
And many were being convinced that he was from God, but they were afraid to speak about it openly because they knew the their leaders were against that.
ある人たちの多くはこのイエス様は神から使わされた方だというふうに確信を持っている人たちもいたんですけれども、やはりユダヤ人の宗教指導者たちを恐れて公然にはこの語るのを控えていました。
But about in the middle of the feast, maybe the third day or so, Jesus began to come out publicly. He began to teach in the temple area.
しかしこのカリオの祭りの最中ですね、おそらく3日目あたりにイエス様はなんとこの神殿に現れて、そして教え始めました。
And people marveled when they heard how he taught.
イエス様の教えを聞いた人々は驚嘆しました。
How is it that this man is learning when he has never studied, they said.
15節、この人は学んだこともないのに、どうして学問があるのか。
Jesus had never been to their public schools.
イエス様は宗教の学校とか一般の学校には
schools, I should say.
学校には行ってません。教育を受けてません。
And the religious leaders felt like, well, he's never been a disciple of a famous rabbi, and you know, so he must be uneducated.
まあ、宗教指導者たちはそれを知っていましたから、このイエスは適切な教育をこう受けるための何もしていないと、有名なラビの弟子にも何もなっていないということを知っていました。
Remember, the Apostle Paul, he would always say he was brought up at the feet of Gamaliel, was a famous rabbi.
パウロはこの、ガマリエルという有名な律法学者のもとで学んだというふうに言っていたのを覚えているでしょうか。
And that's kind of what they expected, something like that. But Jesus didn't have those.
まあそういうふうに言って自分のどんな教育を受けてきたかっていうのを言うのが一般的なことだったんですけれども、イエス様にはそういった経験はありませんでした。
But the truth is that Jesus was not uneducated.
でも真実はイエス様が教育を受けていなかったのではありません。
He just received his education differently.
イエス様は教育を違う形で異なる方法で受けておられたんです。
Because we know Jesus knew. He studied the scriptures and he knew the scriptures very well.
私たちは知っています。イエス様がどれだけ御言葉を知っておられるか。
And he spent much time seeking the Father's will.
そしてイエス様はその人生のほとんどを天の父の御心を求めることに費やしたんです。
And he would teach. Remember, Jesus said, I did teach what the Father had shown him.
そしてイエス様が人々に教えたのは、父なる神が彼に示してくださった事柄でした。
As he says in verse 16, my teaching is not mine.But his who sent me.
イエス様は16節で言われています。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。
God uses seminaries and Bible schools.
神様はもちろん神学校だとか聖書の学校、そういったものを用いられます。
But he's not limited to them.
でも神様の働きはそれらの中に制限されているわけではありません。
The most important thing is that a person has an open heart and they're listening to what the Holy Spirit is teaching us or teaching them in His Word.
最も私の弟子として重要なことは、父なる神様が自分に何を語っているかということに心を開いて耳を傾けることです。
I mean, I've known, or I've listened to many, many very good Bible teachers who've never had any formal training.
私は本当に素晴らしい聖書学者たちの教えを聞いてきましたけれども、その中の多くの人たちは別にそういった正式ないわゆる教育を受けたわけではない人たちがいました。
But they knew the Bible very well because they studied a lot.
なぜでもそういった人たちは聖書をよく知っていました。なぜなら本当に御言葉を勉強していたからです。
And also there are many, many good Bible teachers that went to seminary that are very well educated.
もちろん多くの神学大学だとかそういった優れた神学を卒業した素晴らしい聖書教師たちもたくさんいらっしゃいます。
It's just that the important thing is that people be equipped by God to just rightly handle the word of truth, however God would do that.
重要なことは主の働きをするためにはこの神によって立て上げられているということです。それは神様の真理の御言葉を正しく取り扱うことができるものとされているかどうかということです。
All right, let's read verses 19 through 24.
では19節から24節に進みます。モーセはあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れている。誰があなたを殺そうとしているのか。イエスは彼らに答えられた。私が一つの技を行い、それであなた方は皆驚いています。モーセはあなた方に割礼を与えました。それはモーセからではなく、父祖たちから始まったことです。そしてあなた方は安息日にも人に割礼を施しています。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てるのですか。上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。
Jesus knew that they had wanted to kill him ever since he did that healing on the Sabbath by the pool of Bethesda back in chapter 5.
イエス様はこれらの宗教指導者たちがあのヨハネの御所にあったように安息日のでベテスタの池で歩けなかった男をこの癒した時から人々がこの殺そうとし始めているということをよくご存知でした。
And he kind of looks, points back to that, and he pointed out their inconsistency. Well, he's saying, you're willing to circumcise someone on the Sabbath, but at the same time, you consider healing somebody on the Sabbath to be breaking the law?
ですからイエス様はその時のことを持ち出して人々に指摘をしました。人々にはあの考えは矛盾していると、あなた方は自分たちは自分の律法を守ろうとして安息日にも割礼という技を施し続けているのに、私が人を癒すということをしたらあなたは腹を立てているんですよということを、律法に反しているというふうに責めているんですよということを告げました。
Every Jewish male child was to be circumcised on the eighth day after they were born.
律法によると、すべての子供たちは生まれて8日目にはこの公費の肉に割礼を施さなければならないと決められていました。
And if this day, if the eighth day happened to fall on the Sabbath, they would do it anyway because they feel like, well, the circumcision kind of overrules that, the law of the Sabbath, the law of the circumcision.Overrules this law of the Sabbath.
ですからこのユダヤ人の人たちは自分の子が生まれて8日目にはそれがたまたま安息日だった場合も、いやこちらの割礼の律法の方が上回るだろうということで、この安息日にも自分たちの律法を守るために割礼を施していました。
Okay, let's move on. Let's read 25 through 30.
続けて25節から30節に進みます。さてエルサレムのある人たちはこう言い始めた。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わない。もしかしたら議員たちはこの人がキリストであると本当に認めたのではないか。 しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている。キリストが来られる時にはどこから来るのか誰も知らないはずだ。イエスは宮で教えていた時、大きな声で言われた。あなた方は私を知っており、私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わされた方は真実です。その方をあなた方は知りません。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方は私を使わされたからです。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからと。
So the people are wondering, they're wondering whether or not Jesus could be the Messiah that they had been waiting for.
ここで人々はこのイエスというお方が自分たちが待ち望んでいたメシア、キリスト、いわゆる救い主なのかどうかというのをこういつも疑問に思っていました。
Because there were many Old Testament prophecies that predicted the Messiah.
なぜなら彼らが学んでいた旧約聖書の中にはいつでもメシアが来ると予言されていたんです。
For example, they knew that the Messiah would be a son of David.
彼らはよく知っていました。
A descendant of David.
このやがて来るメシアという人はまずダビデの子孫であるということを知っていました。
You know, Micah 5:2 said he will be born in Bethlehem.
そしてミカ書の5章の2節では、そのやがて来るメシアという人はベツレヘムで生まれるということを知っていました。
Isaiah 7:14 said he would be born of a virgin.
そしてイザヤ書の7章14節から彼らはそのメシアは少女から生まれるんだということも知っていました。
Isaiah 35 said he would be do when he came he would do many miracles.
そしてイザヤ書の35章の5節や6節から、このメシアという人が来たならばたくさんの奇跡をされるということもあらかじめ知っていました。
Those are just a few. There were many, many prophecies.
他にもこれは本当に一部で、多くのメシアに対しての予言をがあり、彼らは知っていました。
But notice Jesus spoke very clearly saying that he was from God.
で、ここで見てください。イエス様はどれだけ公然とはっきりと語られているでしょうか。ご自身は神から送られたと言っています。
He says, verse 28, you know me and you know where I come from, but I have not come of my own accord. He who sent me is true and him you do not know. I know him.For I come from him, and he sent me.
28-29節。あなた方は私を知っており、私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わされた方は真実です。その方をあなた方は知りません。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです。
Many of the people.Who believed in him, they were believing in Jesus. You know, like, perhaps he's the one. And they were saying, when the Messiah does come, you know, will he do more signs than he has done? Because Jesus had done so many signs.
多くの人たちはそういったイエスを見て、もうこの人がされたよりも多くのことを今後行う人が出てくるだろうか。やっぱりイエス様は神から使わされたんじゃないかと信じる人たちもいました。
I mean, that's a good question.
本当に良い質問だと思います。
I mean, if Jesus is not the Messiah, if he was not the Messiah, what would you expect the Messiah to be like?
もしこのイエス様がメシア、救い主でないとするならば、じゃあ人々は一体どんな他のメシアを期待してたというんでしょうか。
Would you expect more miracles?
もっともっとすごい。
More people needed to be raised from the dead. More, you know, blind people see more. You know, it's just how many miracles would a person need?
もっと奇跡を起こす人ですか。もっと人を癒す人ですか。どれだけの奇跡の数を見たいんでしょうか。
More fish, you know, more loaves and fish multiplied more.
もっともっとパンを増やしてほしかった。
More casting out evil spirits.
もっともっとたくさんの霊を追い出して見せてほしかったでしょうか。
And you know, it's like the heart of man, the unbelieving heart of man just will not believe no matter what.
でも人の心を信じない心というのは、 どのようなものを見ても動かされない。
Because if a person is honest with themselves and just takes an honest look at Jesus, there is enough proof to be convinced that he is from God.
なぜなら、もし本当に素直に物事を見るとするならば、十分な証拠がイエス様のに満ち溢れているわけです。
All right, let's read verses 32 through 36.
32節から36節をお読みします。パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。するとユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないけど、あの人はどこへ行くつもりなのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言った。この言葉はどういう意味だろう。
Jesus is talking about his resurrection.
イエス様はここでご自分が復活されることを話しておられました。
In 6 months from this time, Jesus is going to be crucified on the Passover.
このことから6ヶ月後、イエス様はすりこしの祭りの時期に十字架にかかわれることになります。
And he will be raised 3 days later. He will be raised from the dead.
イエス様は死なれて3日後に蘇られます。そして死から蘇られて天に昇られます。それはイエス様がもともと来られたところに戻られます。
Let's read 37
through 39. 37節から39節を読みします。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ御霊で栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。
The Feast of the Tabernacles would last for 7 days.
カリオの祭りは7日間続きました。
And again, they're camping out in these booths, sleeping.
みんな小さな仮小屋を作って、そこで寝泊まりして。
And also, part of their ceremony that they would do during the Feast of Tabernacles was called a water drawing ceremony.
この祭りの中の一つとして、水汲みの儀式という、セレモニーがありました。
And what they would do, the priest would go down to the pool of Siloam and they would draw out a water in a golden pitcher.
その時に祭司は金の水差しを持ってシロアムの池に行き、そして水を汲み上げるという儀式です。
And then carry it up to the altar. They did this each of the 7 days.
そしてそれを祭壇まで持ってきます。それを毎日行います。
And then, as they're doing this, as they're going from the up to the temple, the people would chant. They would chant Isaiah 12:3, which says, "With joy you will draw water from the wells of salvation."
そしてその祭司たちがその水を祭壇に注いでいるときに。イザヤ書の12章3節を人々は唱えて叫びます。喜びを持って救いの井戸から水を汲み上げるという箇所です。
And then they would carry this, you know, through the water gate up to the temple, and also the crowds would also repeat and Psalm 113 to Psalm 118. So it was very dramatic. It was a purpose. That was the purpose of the festival, to help them to remember and to think about God's truth.
人々はこの水門を通ってその水が運ばれている間、神殿までの間、そして祭壇の下にその水が注がれるまでの間、ずっとこの詩編の113編から118編をこの賛美を します。これは本当にこのドラマチックに構成された素晴らしいイベントで、人々はこれを通して神様がなさったことを褒めたたえ。
And so, you know, it, again, this is remembering what God did bringing them through the wilderness. And one of the big things God did was provide them with water.
このことを通して、人々は天の神様がこの、イスラエルの民をエジプトから助け出してくださったこと、そしてその中にはなんと雨を降らせてくださって水を与えてくださったことを思い出させてくれるその儀式です。
And so it's like,It's just amazing, all the symbolism that's there. We, I'm not going to go into it now, but the rock that the water came from and that miraculously represented Christ and so forth.
で、そこには多くの、象徴があります、この儀式の中には。例えば、当時ですね、岩から水が注ぎ出されたことがあったんですけれども、それを象徴してその儀式をしますけれども、もちろんその岩というのはキリストを指しているわけです。
And so they would do this each day of the feast. Every day they took this. And on the seventh day, the last day of the feast, as they're doing this, Jesus stands up and cries out, If anyone thirsts, have him, let him come to me and have a drink.
そのようなこの祭壇で水を注ぐという儀式を7日間、7回するんですけれども、その最後の時にイエス様が祭りの真ん中に立って37節のことを言われます。大きな声で言われたんです。
If, and then whoever believes verse 38 whoever believes in me he says you know, he's in a loud voice and everybody's already they're all gathered remember they're already the people have been reciting the prayer they're already watching the ceremony and then Jesus says whoever believes in meAs the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
このみんながその祭りを見ているわけですから、そのように祭司たちがやっているセレモニーの間に、イエス様が大きな声で、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますというふうに言うわけです。そうすると多くの周りにいた人たちはすでに詩編を賛美したり唱えたりしているわけですから、とてもこのドラマチックな状況だった。
I mean, can you imagine what it would have been like?
ちょっとね、想像してみてください。
He gets up and cries, and then people would have thought, who is he?
祭りの最中にこの真ん中に神殿に立って、そのような言葉を言われたら、あの人は一体誰なんだとなります。
Well, let's read 40 and the 41a there.
ヨハネ7章40節41節に進みます。
People's reaction.
人々がじゃあそれを見てどういった反応をしたかというところです。この言葉を聞いて群衆の中にはこの方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちはこの方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。
Now, when they said the prophet, like some of them said, oh, this is the prophet, it's a reference to the person that Moses talked about in the book of Deuteronomy.
あのイエスを見て、あの預言者だと言ってますけど、そのあのというのは、モーセが預言していた、その新明記でですね、語っていた、あの預言者だと言った。
Because in, Moses, in Deuteronomy 18:15, Moses said, The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is him you shall listen to.
新明記の18章15節で神様はこのように語られていました。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。
Now many people at this time believed those were two different people, that the prophet and the Messiah were two, the Christ and the prophet were two, would be two separate people.
多くの 人たちはこのやがて来るそのあの預言者という人とそれからやがて来るメシアっていうのは異なる人物が来るというふうに理解していました。
But now we know that both of those refer to Jesus.
でも今私たちはこの当時御言葉が語っていたことは両方ともイエスを示していることがわかります。
Okay, let's read verses of the last of 41 and 44. 41 to 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 44.
キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言ってるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。
Micah, as I mentioned before, Micah 5:2 declared that the Messiah would be born in Bethlehem.
旧約聖書の2箇所5章の2節にはメシアはベツレヘムで生まれると教えていました。
And so many of the people, when they looking at Jesus, they reasoned, well, he can't be the Messiah.Because we know he's from Galilee, he's from Nazareth.
ここにいた群衆の多くは、ああでもイエスはメシアではないんじゃないか、だって彼はガリラヤ出身だということで有名だったからです。
But we know Jesus was born in Bethlehem, but he grew up in Nazareth.
でも私たちは知っています。イエス様はベツレヘムでお生まれになられました。まあ生まれたのはベツレヘムで、ナザレで育ったんです。
Jesus and Mary were, or I'm sorry.Joseph and Mary were from Nazareth.
Joseph and Mary were from Nazareth.
But when Mary was pregnant with Jesus, then there, Caesar Augustus, the leader, the Roman leader at that time, declared that the whole Roman world had to register for a census. So everybody had to go up to the town of their ancestors, and that's why Mary and Joseph had to go to Bethlehem.
このイエスの母マリアと父ヨセフはこのナザレ出身でしたけれども、マリアがこの身ごもった時にちょうどそのローマを支配していた皇帝アウグストスが人々すべてが全世界の住民登録をこのベツレヘムでせよという勅令が出ましたので、この妊娠していたマリアも長い旅をしてそこに行きました。そこでイエスは生まれたんです。
And then once again we see God's hand. He works everything out in great detail according to his plan.
で本当に神様は非常に繊細に全てのこの歴史や状況やそういったものを支配しておられて導いておられるのを見ることができます。
I mean on the surface it looks like, wow, that's, how do you expect a pregnant woman, what, you know, it's like, God, why don't you protect, why are these bad things happening? Why is this harsh, you know? But God was working.
まあ外側を見ますとですね、マリアが出産間近、身重ですよ。そんな時になぜベツレヘムまで旅をさせるのかとか、ちょっとあんまりいい状況ではないことが次々と起こってきます。ネトマリアとかなんか。でも神様はその悪い状況の裏で働いておられました。
And Jesus fulfilled the prophecies that Messiah would, that he, of the Messiah descending from David. He was descended from David on his mother's side, as well as his adopted father, Joseph's side.
ベツレヘムの預言だけではなくて、イエス様はこのダビデの子孫から生まれるというこのメシア預言もまた満たしていました。なぜならイエス様の父の父親のサイドはダビデの子孫だ。
So the people, they, many of the people looking at Jesus, they thought they knew him, but they really didn't.
ですから多くの群衆たちはイエスが自分はですよ、誰だ、あの人は誰だということを知ってると思っていましたけれども、実際はイエスの本当のことを誰も知らなかったんです。
And, but of course some did, and many people were believing that Jesus was the Christ.
でも中にはそれをちゃんと信じてイエスを確信、メシアだと確信している人たちもいました。
But the religious leaders, so they sent a group of soldiers to arrest Jesus, but it said no one laid a hand on him because his hour had not yet come.
で、宗教指導者たちの中には特にイエスを捕らえたいと思っている人たちがいましたから兵士を送ってイエスを捕らえようとしましたけれどもまだイエスの時が満ちていなかったので来ていなかったので誰もイエスに手をかけることができませんでした。
You know, and we, Jesus is not going to be killed yet because it's not his time.
イエス様はまだここでは殺されることはありませんでした。なぜならまだ時が来ていなかったからです。
He would die in the next Passover in about 6 months.
イエス様は後に、次越しの祭りの時に6ヶ月後に十字架にかかります。
Because that was God's plan. He is the Passover, the lamb that takes away the sin of the world.
なぜならそれが神様のご計画だったからです。イエス様は過ぎ越しの羊として十字架で神の子羊として死なれることになっています。
All right, let's read 45 through 53.
では続けて45節から53節を読みします。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは下役たちが自分たちのところに戻ってきたときに彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。それにしても立法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの立法はまず本人から話を聞きその人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤからは預言者は起こらないことがわかるの。人々はそれぞれ家に帰っていった。
So the chief priests and the Pharisees who had sent the soldiers out, they were frustrated when the soldiers came back and they had not arrested Jesus.
この祭司長とかパリサイ人たちは、まあ、兵士、下役たちが全くもってイエスを連れてこないので本当にこのイライラしていて、なぜ連れてこなかったのと言いました。
Why didn't you bring him in?
なぜ連れてこれないの。
I like their response. Well, nobody ever spoke like this man.
でも、いや、あの人のように語る人は他にいないんですよというふうに言いました。
The Pharisees asserted that the crowd who does not know the law must be accursed.
そしてパリサイ人たちは言いました。本当にもう群衆人々は立法を知らなすぎる。こんな者たちは呪われよというふうに言いました。
And then Nicodemus speaks up. Do you remember Nicodemus?
ここでニコデモが出てきます。皆さんニコデモ覚えてらっしゃいますか?
He came to Jesus at night back in chapter 3.
3章で夜イエス様のもとにやってきた立法学者の一人です。
He's one of the leaders. He's on the council. So he's there at the meeting. And he speaks up. And he questions their legal procedure for bringing for this rush to judgment.
イエス様はこの、あ、ごめんなさい。ニコデモはユダヤ議会の一員でしたからここにおりました。そして当時夜中にイエスのもとに来た人ですけれども、
So it's like he's saying, this is not legal. I mean, the law determined you couldn't just bring anybody in. And here they are condemning the crowd. And it's kind of ironic. They're condemning the crowd. They say, these people, they don't know the law like we know the law. But here they're breaking the law by having Jesus arrested with no charge.
このニコデモは51節で、私たちの立法は本人からの話を聞いて何をしているか知った上で裁くんではないんですかというふうに言いますけれども、この、まあ、ちょっと皮肉なことに、彼らは立法を知っていると言いながらその逆のことをしていました。人々がのことを呪おうとしていました。
Nicodemus, remember, he came to Jesus and Jesus said, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God.
ニコデモという人はイエス様に会ったときに神の国に入るためには何が必要ですかと聞きました。そうするとイエス様は神の国に入るためにあなたは生まれ変わる必要があると言われました。
Nicodemus is like he is a believer in Christ. He will come when Jesus is, after Jesus is crucified, when Joseph of Arimathea, I'm sorry, couldn't get that right, will come to request Jesus' body. It says he comes with Nicodemus. They come together.
まあ、後にですね、ニコデモという人はイエスが十字架にかかった後ですけれども、イエスを信じているということが分かるところは後に出てきます。このアリマテアのヨセフという人がイエスの死体をですね、引き取りに来た時にニコデモもそこに行って助けるから
です。So God has a plan for Nicodemus. He's going to use him and he's using him here.
神様はニコデモにも計画を持っておられました。後にも彼を用いられますし、この時にも、法的手続きに対してですね、疑問を感じたりして言葉を言うように彼を用いられました。
But although they had not arrested Jesus, you could say Jesus is on trial here.
もちろんですね、イエスはまだ逮捕というか捕らえられていませんでしたけれども、裁判にかけられていました。
You know, everybody is forced. This situation is just forcing. Everybody is forced into this determination to answer. They have to answer the question, "Who is Jesus?"
この時に、すべてのここにいた人たちは、このイエスは一体誰なのかということを判断しなくてはいけない状況に追いやられました。
You know, it's like,
イエス様は誰なのか、どこから来た。
Who is this guy? Where does his authority to teach come from? Who gave him authority?
皆の前で、この人は、あなたは誰から来たと思うか、どこから来たと思うか、誰が彼にこのような教えをさせているとあなたは思いますか?
All of these questions are kind of forced to come out in the open. And there's an answer for them. Jesus is answering them.
で、それらの、どういった権限で彼を教えてますかとみんなに聞かれるような状況になっていたところイエスは彼らにその答えを自ら教えたんです。
And that's the way it is with Jesus. It's still the way it is today.
で、それがイエス様のなされる教えです。今日も同じなんです。
When you look at Jesus, it brings up these questions. Well, who exactly was he? Or is he?
今日でもそうです。イエス様は皆の前に差し出されて、そして問われます。この方は どういう方なのですか?
Where did he come from?
あなたはイエスがどこから来た方だと思いますか?
Is he the son of God or is he not?
あなたはイエスが神の御子だと思いますか? そうではないと思われるでしょうか?
And these questions are still there and Jesus is very clear about the answers to these questions.
そして今日でもイエス様はそれらの質問に対して明確にはっきりと答えておられます。
You know, as we read through John, he's very clear about where he came from, about who he is, and where he came from. He says it very clearly.
イエス様のことについては、このヨハネの福音書を読めば誰でもわかります。イエス様は誰だと言っていますか?どこから来たと言っていますか?何をしに?
He's very clearly said, I came from heaven.
イエス様は言われました。はっきりと私は
My teaching.
天の父から来ました。天から来ました。
My teaching comes from God. God taught me. The Father taught me directly.
私の御言葉、語る御言葉は父なる神がの言葉です。神の父が私を使わしてこれを言っていますと言っています。
He says, my authority comes to me from my Father.
そして私に与えられている権威、権限は神から来ていると語っています。
And so even today, people reading this, you have to come to a conclusion. Will you believe?That Jesus is who he says he is.
現在でも私たち一人一人に問われています。このイエス様の言葉を見るときに、あなたはこの方をどなただというふうに結論付けますか?
And this is the reason that these questions come. It's so important. This is the most important question in life.
人生においてこれ以上大切な質問、重要な質問はありません。イエスはどなたですか?
Nothing is more important than having faith in Jesus.
イエス様に信仰を置くこと以外、この人生で重要なことは他にありません。
Because that is the difference between having eternal life and not having eternal life.
なぜなら、このイエスを信じるか否かで、あなたが永遠に 命を得て神の国に入るか入らないかが決まるからです。
Whether or not we enter the kingdom of God, it all depends on that. But so, in conclusion, we're finished with the chapter now, but the message is trust in Jesus.
今このメッセージを終えますけれども、ここで言っていることはイエスを信じてください。
Believe what he's saying is true.
イエスが言われていることは真実だと信じてください。
Because this is something you can bet your life on it. That's an English expression, American expression, but it just means you can trust this with your life. That's the bedrock, your foundation of your life.
人生を命をかけて信じて大丈夫だというふうに言います。
Let's pray. Heavenly Father, we so thank you for that you've given us this opportunity to believe in Jesus.
天の父なる神様、私たちにこのように今あなたの神の子であるイエスを信じるかどうかというこのような機会を与えてくださってありがとうございます。
We thank you, Lord, that you've allowed us into your kingdom.
父なる神様、私たちは感謝しています。あなたの神の国に私たちが入ることは今招かれて許されていること。
And you've welcomed us into your family.
そしてあなたは今、あなたの神の家族に私たちを受け入れてくださっていることを感謝します。
For that we are forever grateful.
私たちは本当にそのことは永遠に感謝し続けています。
And we pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.